がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀良子です。今回も先週に続きゲストをお迎えしています。福井県にある在宅医療専門の診療所オレンジホームケアクリニックの副院長ソーシャルワーカーの西出慎吾さんです。西出さん、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
前回はね、在宅医療ってどういうものかっていう話を坂本さん、西出さんにね伺ってまいりましたけれども、そもそも西出さん、在宅医療を専門としたお仕事をされようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
私は2011年にオレンジホームケアクリニックが立ち上がる時に、立ち上げメンバーとしてオレンジホームケアクリニックに加わらせてもらったんですけども、それ以前は高齢者施設の方で介護職兼相談員っていう形で働いてたんですけども、やっぱりこれからの社会の高齢化のあり方ですとか、自分が高齢者施設で働いた時にもっとこうより多くの人に支援というか医療的な部分を届けたいなですとか、あとはもっとこう在宅とか地域での生活をハッピーに過ごせる方法はないかなというところをちょっと模索というか、その辺をこう日頃の介護の中で悶々としてたところがあったので、その辺で在宅医療が立ち上がるっていう話を聞いて、自分のソーシャルワーク的な力を発揮できるんじゃないかっていうところと、これからの社会に対して在宅医療が必要なんじゃないかっていう思いがあって、まあ、転職したっていうふうな形です。
西出さん、そもそものお話なんですけれども、在宅医療におけるソーシャルワーカーの役割っていうのはどんなものなのか教えていただけますか？
まずはこれから在宅医療を使いたいっていうふうな患者さんとかご家族ですとか、まあそういった方に在宅医療がどんなものかっていうことをご説明するっていうのが一つ大きな役割としてあるかなと思います。で、先週お話ししたような在宅医療の基本的なことですとか、これから在宅医療でどんなふうに在宅生活を過ごしていきたいかとか、そういったことを聞きながら在宅医療でこんなことできるよとか、こういったサポートできるよとか、そういったことを聞きながら安心して在宅療養生活が始められるようなサポートをするっていうのがまず一つの大きなところかなと思います。まあ、続いて、あとはその地域の事業所との連携っていうのもすごく重要かなと。まあ、介護保険のことですとか、制度のことですとか、あとは介護サービスのことですとか、様々なやったからこそ分かることとか、課題みたいなのも出てきますので、そういったことを各事業所の専門職の方々と連携取りながら、まあ解決していくっていうのもすごく重要なことかなと思います。あとは、地域をより良くしていくっていうのもすごく重要なことになりますので、例えばその地域にある課題みたいなところを、例えば行政にアプローチするですとか、新たなモデルを作ってやってみることで、そのいった課題が解決できないかとか、そんなこともやるっていうような形で、幅広くいろんな活動するっていうのがソーシャルワーカーの仕事かなというふうに思っております。
今西出さんのお話を伺うと、坂本さん、なんかソーシャルワーカーさんって患者さんやご家族と、まあ、病院だったり公的機関だったりあらゆる制度だったり、とにかくもうつないでつないでっていう架け橋みたいな役割のお仕事なのかなと思いました、
うんうん、まさにそうですね。本当に架け橋、患者さんの気持ちだとか、こうありたいだとか、うん、こうやるといいなっていうようなことを聞きながら、その希望に橋をかけていくっていうところが一番大きな軸となる仕事かなと思うんですけども、我々ソーシャルワーカー同士とかでお話をしていると、やっぱその一番大事なところでやっぱ個々の患者さんと向き合うっていうところなんですが、
はい、
そこで見えてきた課題を組織レベルでやっぱりこう解決していかなきゃいけない時とか、今西出さんおっしゃったように町ごと社会全体で解決していくべきこともあって、はい、まあよくはミクロ、メゾ、マクロ、まあその3つのフェーズできちんと物事を捉えて、なおかつ働きかけていくっていうのがソーシャルワーカーのね、仕事の特徴ですよね、西出さん。
そうですね。まさしく先ほど言ったものも、ミクロ、メゾ、マクロのイメージでちょっと語っているところがあるんですけども、僕らよく顕微鏡のレンズの話で例えるんですけども、ミクロレベルの話、同じ課題なんだけど、ミクロレベルの、まあ、すごく細かな顕微鏡のレンズから、でも同じ問題なんだけども、例えばちょっと焦点を変えたりとか、レンズの倍率を変えると、意外にその周りのことですとか、もっとより地域全体の課題みたいなのも見えてきたりするので、まあ、同じ問題なんだけど、俯瞰的に見たりですとか、焦点絞ってみるとか、そういうのをうまく切り分けながら、やっていくっていうのがソーシャルワーカーのある種一つの専門性かなというふうに思ったりしています。
うん、 でもそう考えるとあらゆる制度とかあらゆる最新の情報に精通してなければソーシャルワーカーさんのお仕事ってなかなかそのうまく架け橋結ぶことができないので常にお勉強の日々でも西出さんあるんですね。
そうですね。まあもちろんその全部自分たちが知ってるっていうのがすごく重要かなと思うんですけども、なかなかやっぱそういったスーパーマンが常にいるかっていうと難しいと思うので、どちらかというと私たちはまあつなぐとか、詳しい人を知ってるっていうのが武器かなというふうに思ってますので、うん、全部自分が知らなくても、このことについてはあの人に聞けば教えてくれるとか、この人についてはあの人が詳しく知ってるから任せるとか、そういったことをすることによって、自分で抱え込みすぎずに、その方にとって最適なものを、お伝えしたりとか、お渡しするってことができるかなと思いますので、まあ、広く浅く情報を知ってたりとか、広く浅い人脈を持っておくっていうのはすごく重要かなと、個人的には思ったりしています。
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、まさに西出さんね、まあ、今おっしゃったことを西出さん自身が本当に実行されてるなと思いながらお聞きしてたんですけど、西出さんね、本当こう国だとか自治体の制度が結構まだ発展途上だった頃から精力的に行動されてきて、まあ、私の記憶が正しければ、4、5年前に確かね、厚生労働省の在宅室にもちょっと研修に行かれたりして、それこそ、なんていう、ソーシャルワークのことを政策的なところにも根付かせていただくと同時に、西田さん自身のやっぱり多分こう学びも、されてきたと思うんですけども、これまでね、その様々な経験をされてくる中でどういったご苦労がありましたか？
まあ短期間ではあるんですけども、国の方にも所属させていただいて、うん、まあ日頃の自分たちの日常のその現場をどういかに、国レベルで全体的に動かしていくかみたいなところも学べたっていうのはすごく自分にとっていい経験だなというふうに思っています。で、やっぱり各地で様々な問題があるっていうのは今の社会の現状かなというふうに思いますし、在宅医療はそういった方々と出会うとか、そういった課題と出会う機会っていうのが多いのかなというふうに思ったりします。なので、自分たちのその現場で感じた課題感、とか、それで困ってる人みたいなところをいかにこうハッピーに過ごしてもらうためにどうするかとか、まあこんな風なことをしたらその人たちが変わっていくんじゃないか、地域がより良くなるんじゃないかみたいなことを思いながら、私たちはモデル作りですとか、まあ新しいチャレンジみたいなことを日常的にやってるっていうのがうちのクリニックの特徴かなというふうに思ったりしています。
実際この10年ぐらいでどんなことが変わってきたと思われますか？
そうですね。かなりこの10年で変わったっていうのは実感レベルとしてあります。在宅医療に関しましても、かなり多くの地域で割と当たり前にできるようになってきたかなというふうに思いますし、何よりもその参加される事業所ですとか、専門職っていうのが圧倒的に増えたっていうのは、在宅医療業界においてはすごく発展したところじゃないかなというふうに思います。一方で、在宅医療って医療だけやってればうまくいくかというとそういうわけではないので、それ以外のところのサポートですとか、フォーマルサービス以外のサポートみたいなところがもっと地域の実情にあったり、地域の文化とか背景にあったものみたいなものが出てくると、よりいろんな人たちに届いたりですとか、より安心して過ごせる地域みたいなところは広がっていくんじゃないかなというふうに思ったりはしています。
地域の文化っていうのも西出さん関係するんですか？
そうですね。例えばその私たち福井でやってる取り組みをそのまま同じやり方で別の地域でやってうまくいくかっていうと決してそんなことなくて、やっぱりその方々の住む中での大切にしていること、まあその地域のまあ本当に文化的な背景みたいなところを加味しながらちょっとアップデートしたりとか微調整することでうまくいくっていうのはあるかなと思いますので、それぞれの地域で新しいことをチャレンジしていくっていうのはどんどんやっていけばいいと思いますし、それを参考にして自分の地域だったらどんな風にするとフィットするかなみたいな形でオーダーメイド化していくっていうのはすごく重要なのかなと思ったりしてます。
坂本さん、その教科書みたいなお手本というか、ひな型があればいいっていうものじゃやっぱりないんですね。
そうだと思います。本当にやっぱりこう、先週の放送でもちょっと私顔の見える関係づくりってところをコメントさせていただいたと思うんですけども、やっぱりこうあるといいなとか、こういう体制があることでこういうことがうまくいきましたよ、スムーズになりましたよみたいな、こう好事例というか、そういったことは参考として他の地域の活動を知るっていうのはすごい大事だと思うんですけども、それをやっぱり西出さんおっしゃってるように、自分たちの地域にどう反映するかっていうのはやっぱりその地域で膝を突き合わせて顔の見える関係で考える、作り上げていくっていうのはすごく重要で、やっぱりこう当事者意識っていうのもね、やっぱ大事ですよね。作り上げていくっていうことも大事ですけど、作っていくっていう時にこれが必要だよねとか、 我々の街ってやっぱこういうことが課題だよねみたいなことを我がこととして考えていくっていう視点でもやっぱりその地域ごとで考えていくって大事なのかなって私思うんですけど、どうですかね西出さん。
そうですね、うん、これまでの医療政策ってどちらかというとその国がある程度こう旗を振って決めて、でそれに対して都道府県とか市区町村レベルで、まあ、それと似たようなことというか、まあ、そういったものをこうトレースしていくっていうのが一般的だったんですけども、ここ最近の社会情勢とか、よりこう多様化する課題、要望みたいなところを叶えていこうと思うと、やっぱり県とか市区町村で、よりその地域の実情に特化した施策ですとか、まあ、取り組みみたいなのが重要かなというふうに思いますし、やっぱりそこを一番知っているのは地域の事業所の方々かなというふうに思いますので、そういった方々の声を反映する、実現するみたいなところができてくると、よりその地域の人々が安心して暮らせる地域っていうふうになっていくのかなというふうに思います。
いや、お二人のお話を伺えば伺うほど在宅医療っていうのは本当にオーダーメイドなんだなっていうのを感じますが、西出さん、最近はオンライン診療などもね、一般的にも普及しつつありますけれども、在宅医療でのオンライン診療っていうのは現状どんな感じなんですか？
ですね。私たちもオンライン診療もうまく活用しながらいろいろ試していってるっていうような状況なんですけども、オンライン診療、やっぱその通院困難な人々を対象としている在宅医療との親和性っていうのはすごく高いかなというふうに思っています。私たちですと、例えば緊急の時に電話だけじゃなくって、テレビ電話といいますか、そういったものを活用することによって、より顔色ですとか、皮膚の状態ですとか、まあそういったものがよりわかる。とか、まあ、そんな形で使用させてもらって、より安心して過ごせるようにとか、よりタイムリーに情報を集めて、対応するっていうことを使ったりもしています。
そうなんですね。そして前回101回の放送でも、子どもたち、医療的ケアが必要な子どもたちのためのオレンジホームケアによる取り組み、オレンジキッズケアラボの話もね、ちょっと出てきましたが、本当にこういろいろな先進的な取り組みされてらっしゃいます。そんな中で今、西出さんが注目されていることっていうのはどんなことですか？
私たちが今取り組んでるのは、孤独とか孤立の予防といいますか、取り組みみたいなところにすごく力を入れています。というのも、ここ最近医療業界において、まあ健康に害を及ぼす一つの要因として、孤独とか孤立っていうのがすごく注目度になっていてですね。そこをいかに地域で対応していくかがゼロ時予防といいますか、そういったものにつながるだろうというふうに言われてますので、私たちはその病気になる前、介護が必要になる前から、地域の身近な場所で相談したりとか、まあ、集ったりとか、仲間ができるとか、まあ、そういった取り組みっていうのを、今現在力入れてやったりしています。
いや、孤独とか孤立っていうのは、本当にこれからね、ますます少子高齢化の中でも、もう本当に大切なテーマ、課題ですよね。
そうですね。時々やっぱり千葉県の中でも、今、西出さんがおっしゃったような、孤立とか孤独の解消っていうところで、現役を引退された方々が、まあ、もともと持っているスキルを生かして働けるようなボランティアの場所だとか、あるいはそのカフェ、まあ、集いの場を、設けたりだとかしてるんですけども、確か西出さんのところもそういった形で、手広くカフェとかもやっておられましたよね。
そうですね。今、坂本さんのおっしゃる通り、より地域の人々が安心して集えたりとか、まあ、敷居低く集まれる場所っていう意味のツールとしてカフェっていうものを私たちは運営したりもしています。で、そこで、まあ、積極的に医療の相談をするというよりは、そこに来て、まあ、お友達とフラッと来ることによって、ちょっと安心できる場所だったりですとか、そこでちょっとカフェの店員と話しすることで、あそこに行けば誰かと話せる。で、イベントとかも通じて、そこで共通の趣味を持った人と友達になるとか、まあ、そんな形でカフェを使って、まあ、地域の健康に寄与するアプローチができないかっていうふうな形を、今現在模索してやったりしています。
うん、本当にどうやらこれはですね、エビデンスも出てきてるようなんですよね。活動度が高い住民が多い町ほどやっぱり寿命が長いだとかですね。
あ、そうなんですね。
はい。そのあたり、まあ今日はね、ちょっとそこを掘り下げはしませんけども、多分今後非常にこう日本の中で重要な地域づくりになってくるんじゃないかなと思って注目してます、私も。
や、でも本当に改めて、こう、西瀬さんのお話を伺えば伺うほど、次から次にこう、新しいアイデアが湧いてきて、うん、チャレンジされてっていうところですけど、坂本さん、すごいモチベーションですよね。
いや、そうなんですよ。先週の放送で紹介した通り、はい、クールで、そして熱い男なんです。最後に、私からね、西瀬さん、本当、新しいことに次々とチャレンジされてますが、そのモチベーションはどこから来てるんでしょう。
ありがとうございます。そうですね。やっぱり私たち今在宅医療で出会う課題といいますか、やっぱりまだまだ苦しんでる方もいっぱいいますし、今の医療制度とか診療報酬制度ではこぼれ落ちる人みたいな方々もいっぱい見てますので、やっぱそういった方々が安心して暮らせる地域ですとか、少しでもこの街にいてよかったと思えるような地域を作っていければなというふうに思っています。なので私たち本当に変わったこととか、他がやらないようなことっていうのを積極的にやったりするんですけども、だからこそ見える景色、そこで生まれる笑顔みたいなところが、やっぱり自分たちのモチベーションになるなというふうに思いますし、そこがより他地域に広がっていくことによって、日本全体がハッピーになっていけばいいなというふうに思ってますので、私たちはこういった前例といいますか、そういったものを福井で作るっていうことが、まあこれからも、やっていきたいことかなというふうに思っております。
うん、いや、本当に西瀬さんの周りからどんどん笑顔だったり、ハッピーがね、生まれてるんだなということを今日お話を伺って改めて感じました。今回のゲストは、オレンジホームケアクリニックの副院長、ソーシャルワーカーの西瀬慎吾さんでした。西瀬さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、2週にわたってね、西瀬さんにお話を伺いましたが、やっぱり在宅医療ってまだまだ課題も多くって、地域ごとに取り組んでいかなければならないこともすごくたくさんあるんだなというふうにも感じました。
そうですね、西瀬さん今日かなりこう幅広のお話をしてくださったんですけども、中でもまあがんのことを一つこう取り上げると、やはり今古賀さんがおっしゃったような課題というのはがん領域でも大きな課題になっていて、
はい、
その地域格差というものを少しでも解消できればという願いが込めて、昨年策定されたがん診療連携拠点病院の新しい指定要件の中には、
はい、
地域とのネットワーク作りっていうものに、きちんと拠点病院も参画していく、
はい、そうなんですね、
はい、そういったことが明記されました、
うん、
やっぱりそういうところに明記されていくことで、またそれをきっかけにしながらこの活動をやろうというふうに固着する地域も出てくると思うので、ちょっとずつではあると思うんですけども、
はい、
近典化が進んでいくといいなと思っています。
さて、次回は、知人ががんの治療で苦しんでいます、なんと声をかければいいのか迷ってしまいますというご相談を取り上げます。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。